中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
旅では様々な匂いとの出会いも待っている。辺りを漂うチーズの匂いや酢の匂い、どこか懐かしいろうそくのような匂い、そして一日中歩き回った後に感じるこの匂い、
それすべて体臭です。エアリズムには消臭機能付きもあります。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第7章、神の子らの家、インド一。
これまで香港から東南アジアにかけてかなりの安宿に泊まってきたが、さすがに大部屋というところはなかった。大部屋では好きな時間に起き、好きな時間に寝るということができそうもない。ドミトリーでなければ。私はヒッピーに尋ねた。そう、小さなシングルの部屋で12ルピーというところかな。それでも400円ほどに過ぎない。個室でさえあるならどんなに汚くともとりあえずは我慢できる。今日からはそういった部屋に泊まればいいのかもしれない、などと考えていると、ヒッピーが言った。しかしどこもシングルは塞がっているよ。するとやっぱりドミトリーか。ドミトリーだって空いているベッドがあるかどうかわからないぜ。君が泊まっているホテルは？するとヒッピーは大きな声で笑い出した。彼は南のマドラスからプリーを経て今朝カルカッタに着いたばかりだったのだ。着いたというより戻ってきた。インドには1年近くいて、カルカッタならここに泊まると決めているが、満員ということなのでベッドが空くまで待っている。今日中には一人くらいは出ていくだろう。ここは何というホテルなの？サルベーションアーミー。ホテルじゃない。サルベーションアーミー、つまり救世軍だ。ここは救世軍の経営する赤い盾という名のゲストハウスだったのだ。周辺の安宿より 1,2 ルピー高いが、比較的安全なので人気があるのだという。それでは僕も君の後から並ぶとするかな。私が言うと、彼が不思議そうに尋ねてきた。グランドホテルに泊まるような旅行者が、何だって救世軍なんかに泊まらなくてはならないのだ。今度は私が笑う番だった。そして事情を説明した。要するにただだったのだと。納得したヒッピーは、私に対して初めて友好的な口調になっていった。並んでくれれば、 こちらも話し相手ができてありがたい。では、とその場を離れようとすると、力車の男が声をかけてきた。
チェンジマネ
ー？闇でドルを買えないかというのだ。昨夜脱会行きの若者が言っていた通り、もう闇ドル買いが現れた。公定のレートとどのくらい違うのかが知りたくて、彼に尋ねてみた。
レートはいくら？
1ドルが8ルピ
ー。その程度のものなのかと思い、別に今取り替えなければならないほど切迫してはいないので、そうか分かったと言って歩き始めると、男が大声で呼びかけてきた。
マスター、マスター、How much? How much?
幾らならいいのだ、と言っているらしい。
いや、いいんだ。
私が黙って歩き出すと、力車の男が叫ぶように言った。
8ルピー、20パイサ。
10ドルなら82ルピーになる。空港の銀行では76ルピーだったから、6ルピー分も率がいい。しかし、いくらレートが良くても今は両替するつもりがない。背を向けたまま首を振ると、男はさらに必死に叫んだ。
How much? How much?
なるほど。これがインド式の駆け引きなのか。私は興味が湧き、足を止めた。そして逆に尋ねてみた。
いくらにしてくれる？
いくらならいいんだ。
男は私に先に言わせようとして、なかなか自分から具体的な数字を言い出さない。手の内はできるだけさらさないというのが、インド商法の鉄則のようだった。しかし、悲しいことに彼は力車引きであり、本職の闇ドル買いではなかった。それならもう行こう、とフェイントをかけると、慌てて新しい数字を口にしてしまう。そんなことを何回か繰り返しているうちに、とうとう8ルピー50パイサまで上がってしまった。すると、そのやりとりをニヤニヤしながら見ていたヒッピーが、言葉を挟んだ。
もうそれ以上は無理かもしれないな。
これが相場？
いや、もう少しいいはずだけど、この男は仲介の仲介だろうから、どうしても手数料の分だけ安くなる。
そう言われてみれば、日銭稼ぎの彼らに、余分なルピーがあるわけがない。およそのレートも分かったので、また今度にするよ、と言い残してその場を離れた。
マスター、マスター。
男の悲しげな呼び声を聞くと、期待を持たせて悪かったかなという気がした。ホテルの部屋では、脱会期の若者と医大生がそれぞれの荷物を整理していた。そろそろチェックアウトしなくてはならないという。私も急いでザックに荷物を詰め込んだ。脱会期の若者とは、ホテルの前で別れた。彼は私たちに対して、豪華なホテルに泊めてやったことへの感謝の念を強要する素振りも見せず、ごくあっさりとタクシーに乗って空港に向かっていった。そのさりげなさは、かなり気持ちの良いものだった。残された私たちは、サダルストリートへと歩き始めた。これからどうするつもりなのかと尋ねてきた医大生に、サダルストリートという安宿街へ行くつもりだと告げると、当然のことのように肩を並べてきてしまったのだ。内心面倒だと思わないではなかったが、一緒に来るなとも言えなかった。大の男とはいえ、心細さを感じているのは明らかなのだ。それを突き放すわけにはいかない。しかし、これで救世軍のドミトリーに泊まるのは難しくなってしまったな、と思わざるを得なかった。救世軍の門を覗き込んだが、先ほどのヒッピーの姿は見えなかった。どうやらベッドにありつけたらしい。それではこちらの番だ。しかし、医大生も泊まれるところとなると、見当がつかない。私がどこから当たったものか迷っていると、医大生が言った。
ここはどうだろう？
彼が指さしたところは、救世軍の向かいの小綺麗なホテルだった。立派な塀といい、広い庭といい、決して安くはなさそうなホテルだった。私が二の足を踏んでいると、医大生は意外な積極さで中に入っていった。仕方なく私も後についていき、フロントの男に部屋の値段を尋ねた。ツインで73ルピーだという。一人36ルピー50パイザ。ドミトリーの値段に比べればかなり高いが、思ったほどではない。部屋を見せてもらい、バスとトイレとベッドのクッションを確かめてから、借りることにした。私はまず、ツーリストインフォメーションへ行き、カルカッタの地図を手に入れたかった。フロントで場所を教えてもらうと、チョーリンギー通りを南にまっすぐ行ったところにあるという。医大生もこれから行く予定のベナレスやアグラについて調べたいので一緒に来るという。 私たちはひとまず荷物を部屋に置き、外に出た。日が高くなり、チョーリンギー通りは行き交う人で混雑し始めていた。私はその人の流れを縫って歩きながら、インド人が実に様々な皮膚の色を持っていることに感心していた。ベージュのような淡い茶色の人もいれば、漆黒に近い人もいる。色だけでなく、顔立ちも千差万別だった。我々がインド人に対して抱いているイメージといえば、色は黒いが目鼻立ちの整った美男美女というものだが、通りを歩いている人々は当然のことながら、誰も彼もが美男美女というわけではなかった。
美容院も行きたい、まつげパーマもしたい。でも結局、貴重な自由時間を私はあの二人に費やした。美容はサボってしまったけど、久しぶりにこんなに笑顔にしてもらった。夜、鏡に映った私はなんだかいつもより可愛く見えた。7月7日開催、さらば青春の光単独ライブすごろく、配信チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。さらば、昨日までの私。
藤巻亮太がオーガナイズする野外音楽フェス、今年も開催決定。 TBS ラジオ公演マウント藤巻2023は10月7日と8日、山梨県山中湖交流プラザキララで開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組